サイゾープレゼンツポッドキャストラップバンダーズ、
今回のラップバンで言うと、前半では、ドキュメンタリーのミックステープを取り上げたんですけれども、これが8月1日に北米配信だったんですけど、もう一つですね、これやっぱ今度は完全にもう50周年に当ててきて、8月11日前後に配信がされたのがあれです、ビズ・マーキーのドキュメンタリーで、オールアップ・イン・ザ・ビズという作品が配信されました。
ちょっと気になっておりました。
はい、
はい、まさきさんも見られ
見ました。これ、
あら、どんな手を使って、
どんどん、あらゆる、あらゆるでもないな、
はい、
で、あの、古典的な感じですけど、
古典的な感じで、
はい、本当に
ご覧になったんですね。
昭和時代とあんま変わんない感じでやってますけど、
感想をお聞かせください。
感想、これはすごい良かったですね。
あ、いいですね。単刀直入、良かった。
これは良かったです。こう、なんていうのかな、ささくれだってない、ささくれだったものが何も出てこなくていいですね。
あ、なんかこう、じゃあ終始ピースな感じで見られる。
そうですね、
あとなんか、あ、こんな問題もあったよなって、こう眉間にシワを寄せながら解雇するシーンもあったりとか。
そんなに眉間にもシワを寄せる必要もないっていう、そういう感じですよ。
やっぱりなんかこう、ビズマーキーの人柄が、じゃあこう、まるで映像に全て現れたかのような。
そうですね、これはね、だからとてもこれは、ね、普通に考えるとなかなか、なんかアメリカ的にはいまいちこの人がそのドキュメンタリーの題材としてはどうなのっていうのがあってようですね。
それはアメリカ全体的にですか。
そうです、
ヒップホップシーン
じゃなくて、アメリカでこの人をドキュメンタリーの題材にするには、うん、別にヒットもあるわけではなかったりとか、うんうんうん、確かに言われてみれば微妙な位置にはあるんですよね。
そのドキュメンタリーを作る、誰かのドキュメンタリーを作るってなった時に、こいつはドキュメンタリーを作るに値しないって言ってくる人がいるんですか。
いや、だからお金を出す人はそうやって言ってくるでしょ、やっぱり。
お金を出す、ああ、その出資を求める、
出資会社が出資する人たちは、これ人じゃちょっときついんではっていう。
あ、なるほどね。
本当はドキュメンタリーは何が出てくるから分かんないところが面白いわけなんだけれども、うん、やっぱりその前もってになっちゃうと、しかもこういうアーティストになっちゃうと、
はい、
ね、ある程度こうみんな知ってる人だと、うんうん、あ、この人ちょっとああいうことがあったけどどうかなって話になるんですけど、
はい、
だからこれヒップホップサークルっていうか、その中ではもちろんみんなね、この人自体特別な位置なと思われてきた人なので、うん、
はい、
まあ、当然、いや、これは面白いのができるに違いないってなるんですけど、
はい、
なかなか普通はそうはなんなくて、なかなか、だからその、まあ、この今回はマスアピールなので、
あ、
ただこれクラウドファンディングっぽいのも確かやっていたような気もしたんですけど、うん、でも結局、例のマスア、この、ね、ヒップホップ50のマスアピールの作品として出てきてきましたね。
そのビズ自身、その2021年に亡くなってるじゃないですか、はい、そこからまあ約2年で、はい、その作品が完成したってことですよね、
はい、
で、その僕も見てないのでわからないんですけれども、うん、その事前情報として、まあ、ティザーを見つつなんですけど、うん、そのティザーの中では描かれてなかったですけど、このアニメーションとコメディが、コメディタッチなものが入っていて、かつそのパペットショー的な、
そうですよ、そこやっぱり気になるところだと思うんですけど、
はい、
ね、その見てなくてもちょっと解説みたいなのちらっと読めば多分それみんな触れてると思うので、
はい、
それがいいんですよ実は。逆にそのアニメはな、あれはそのタイトルバックだけなんでない、基本的にないんですけど、
はい、
そのパペットですよね、うん、それ使ってるのがいいんですけど、それがなぜいいかっていうと、これはあれですよね、うん、マスターエースの曲で Me and the Biz っていう曲があるんです、
はい、
ですけれども、これがのミュージックビデオはやっぱパペットっていうか、ビズは これ、ね、この曲はもともとは、フューチャーリングビズマーキーだったんですけど、
はい、
結局録音に現れなかったので、うん、リファレンスでマスターエースが歌ってたところをそのまま、曲にしちゃった曲ものなんですけど、
はい、
でそこ でこれはなぜ来なかったかっていうのも、この実はドキュメンタリーの中で話が出てくるんですけど、うん、結局これもう89とかか、だからあれですよ、もう独立したかったんですよね、ビズは、周りに回るから。でちゃんと自分でプロデュースしたときは自分のクレジットを出してプロデュースした作品として世に出したかったので、
はい、
決別したいっていう頃の曲なので、
はい、
だから結局これを作ってもまた周りに回るからになるっていう思惑があったようなので、うん、現れなかったんじゃないかっていう、マスターエースはすごい寂しそうに語る場面があるので、
うん、
だからそれを 本当はなんかそのパペットと同じものを使いたかったらしいんですけど、あ
当時の
そうそうそう、ただそれは使われずにまず新しく作ったのを、これをだからどういう場面に使うかというと、あれなんですよ、ずっと出てくるわけじゃなくて、
はい、
病院のシーンがあるんですよね、
うんうん、
そこで寝てるのがそのパペットなんですよ、ビズの。
なるほど、
はい、そこだけしか出てこないんですけど、他は全部普通に奥さんが普通に出てきて、うん、そこまあ再現ドラマといえば再現ドラマなんですけど、
はい、
いろいろ気遣ったりする場面が出てくるんですけど、はい、それがうまくだからハマってる感じがありますね。
あそうなんですね、なんかその情報の中にも、うん、その奥さんの証言によって、うん、その長期入院していたところはあのカメラが入れてないので、
そうそうそうそう、
奥さんの証言によるそのパペットショーがドキュメンタリーの中で描かれてるって書いてあった
ので、そうなんですね、だからそっちの、マスターエースの文脈でいうと、やっぱりその理由があって本人が来れない時にパペットだったっていう、うんうん、のでやっぱりその病院の場面もやっぱりそういう事情があったのね、はい、っていうのを引っ張ってるわけですね、はい、多分ね、
うんうんうん、なんかそういう既成事実もありつつなんですけれども、うん、そのビズマーキーのドキュメンタリーってなって、その結構センシティブなところじゃないですか、その病院 の、うん、あの長期入院しているところをパペットでやっていいのだろうかみたいなのもあるとは思うんですけれども、ま、人によっては、まあ、でもビズマーキーだからなんか許せるっていうか、全然何のなんていうんですかね、こうそれはひどくないかっていう気持ちにならないっていうのもありますよね。なんか
まあそう、本人も別にそういうの怒ったりはしないでしょうしね、うん、きっとね、
パペットかよガハハみたいな感じで笑って過ごしてくれそうなその完成度もそうですけれども、そもそもその正明さんがビズマーキーってアーティストにはあの当時どんなイメージ持ってたんですか。
そうですよね、普通でもどういうふうにビートボクサーっていう印象なのか、ラップバーって印象なのか、うん、またはまあ DJ、
うん、
どういう風にやるんですかね。
でも本当印象は人によって、その正木さんが言ったいろんなパターンありますよね。
ですよね、
うん、ラッパー、まあ、もちろんラッパーがもシェアは高いのかもしれないですけど、割合としては思う人は、うん、その次にはやっぱビートボクサーの人
ですよね。だからその辺もの変遷も一応描いてるんですよね。
あとアロン・アゲインおじさんっていう風に思ってる人も、あ
そこの部分っていうのはそんなには大きくはこれは扱ってなかったです。
まあそうでしょうね。ただ
全体的にそういうトゲトゲしさのない方向にうまく持ってってるなっていうのは、うん、そういうところもあって、
まあ、なので僕がさっき内容どうでしたって言った時に眉間にシワが寄りましたかっていうのは、その訴訟問題のこともあったりしたのかなと思ったんです
けど、うん、もちろんそれはニュアンスは分かりましたけどすぐだから訴訟問題もちろん出てきますけども、はい、それよりもそういうことがあったので、
はい、
まあ、サンプリングはじゃあそういうわけでまずいんだろう、じゃあレコードをかけるだけだったら誰も訴えてこないだろうってことで DJ 始めますっていう風な展開になってましたよ、はい、本人の言葉で。
ああそうなんですねじゃあ DJ でレコードかけます
そうじゃあ DJ になりますみたいなのを言って、そこから DJ としての活動みたいな、うん、そういうつながりになってました、ね、
は
い、
だから日本に来日した時でしたっけ、DJ で来た時もありましたっけ、なんかライブじゃなくて DJ だって。
いや基本的にはでも DJ なんでしょう。だってもう裁判が91年なので、
はい、
92年からは基本はラップするのかもしれないけど、やっぱり DJ でしょうね。だって、ねうん、ナズと一緒に来た時楽屋入りましたけど、
はい、
まあ、基本 DJ で来てましたからね。
そうですよね、
ラッキー90年代前半か。
だから後半なんですか、この空白ありますよね。なんか曲出してない時期みたいなのが結構長かったような気がするんですけど、うん、でフィーチャリングビズマーキーで久々に見たのってマリオの曲ぐらいです。
あ
で、あ、ジャストアフレンドだみたいな、しかもジャストアフレンドだみたいなっていうタイミングで、あとそのちょい後ぐらいですかね、なんかあれでまあ再燃、やっぱビズマーキーいいねみたいなのになったのか、なんか日本独自なのかどうか分かんない、海外で出たかもちょっと定かじゃないんですけど、なんかお相撲さんスタイルみたいなジャケットの Let Me See You Bounce っていう、
うん、
あれはアルバムだったんですかね、シングルだったのかな、まあ、出て、あ、なんかビズマーキーなんかまたラップするの、あ、エレファントマンとかとやるんだみたいな印象があった時代も、
うん、
でもなんかこう常に彼にまとわりつくのはその気候がとか変な 考え方だみたいなこととかってなんか結構いろんなところから耳にはしてましたけど、
ね、そうですね、まあ、当時っていうかもう90年代もそういうイメージが強くて、実際その、ね、楽屋の裏とかで見たり しましたけど別にそんなこともないんじゃないのかなと思ったんですけど、
はい、
このドキュメンタリーでは別に気候っていうことにはなってないし、むしろあの一つのことに熱心すぎるためにっていう感じになってますね。というのはこの人要するにヒップホップにハマった途端に、
はい、
もうとにかくヒップホップ関係のところにどんどん動き回って活動し自分で活動し始めるんですよ、ね、
はい、
だからよく会いますよね、なんかこの人ここにもいたけどあそこにもいたよねっていう、その、まあ、お客さんでも何でもいいんですけど、そういう人いると思うんですけど、
はい、
あの知らない人でもそういうよく見かける人っていうのはそういういると思うんですね、はい、まさにそういう人の人で、なんていうか、それもだから気候に移るかもしれないんです。というのはあのラキムの行ってる高校にのあの昼ご飯にランチタイムに潜入して、でビートボックスやってラキムがラップするみたいな、そういう話があって
でもまあその時は気候と思われたかもしれないんですけど、
でもね、
今聞いたらね、
気候と思った人もいるかもしれないんですけど、はい、だからそういうふうにとにかくもう熱心にヒップホップのためならっていうか、いろいろやりたいなっていうので、で勝手にっていうかもう周りのこと気にせず動いてた人って、
あ
なので、はい、あのなんていうの、あとそうか、あのいろんなものをコレクションね、集めたりとかしてるっていうのももしかして気候になっちゃうのかな。
あでもなんかそういうことをね、こう気候でまとめたがる人いますからね。
いやだ、気候でまとまらない人だっていうのもこれの大事なところかもしれないですよ、うん、それくらいもう夢中になっちゃうっていう人なんですよきっと、っていうのは伝わってくるんですよね。
これなんかその作品の中で正明さん的に知らなかったビズの一面、なんかクリティカルなシーンとかってありました？
いや、いろいろありましたけど、あとそのだからそのなんていうのか、こうね、一度一途な感じ、一途な感じで、この奥さんのとの関係もあれですよ、一途ですよね。だって10年待った感じですもんね。最初に結婚しようって言われて、これ奥さんはボーイズ・ツー・メンのメイクラブ・ツー・ユーとかのミュージックビデオに、まあ、主演じゃないですけど出てる女性なんですけど。
あそうなんですね。へえ。
まあだから普通に最初映った時にはこの人は素人のさんじゃない、素人さんだって、そういうあのモデルとかそういうんだなとは思ったんですけど、
はいはい、
でそういう人でもう、2008年ぐらいに最初プロポーズしたらしいんですけど、だからまだ仕事が忙しくてそういう気分じゃないっていうのを察してくれたらしくて、
はい、
でなんかいろいろ結婚する前段階ぐらいまで行ったらしいんですけど、
はい、
じゃあちょっと待ってるからあの自由に活動してって言って、本当に待って10年後に来たら、その10年の前に準備したままの部屋になってたっていう、すごい話が出てくる。それぐらい待ってたっていうか一途。
すごいですね。でも奥さん綺麗ですよね。
うん、
あすごいですね。10年待つって。
まあ待ったっていう感じですね、このニュアンスはね。
そうですよね。うん、僕みたいな人間はその10年待つっていうことで本当なんか多分無理だと思うので、すごいな。
でもやっぱり相手。ね、その対象がヒップホップ、この人がヒップホップにせよこの、奥さんにせよ、やっぱりそういう対象がもうこれだと思ったらっていう感じな人ではある感じだは分かりましたね。
うん、なんかやっぱりこうビズマーキーの話をするとほっこりする部分ってありますよね。
いやこれもみんなだから周囲の人もこの人里親に育てられたことも出てくるんですけど、
はい、
その一緒にその兄弟として育った人とかみんなやっぱりいい人なんですよね、その里親の。
ああそうなんですね、
お二人とかもあのみんないい、そのわあの本当に言葉の通りにいい人なんですよね。
うん、あとなんかビズマーキーが開発したんでしたっけ、あのテクニクスの7インチ専用。
あ、そうそう、そういうのもありますけど、だそういうところには話はいかないんですけど、もうちょっとその人間関係みたいなところですね、はい、例えば、ビッグダディケーンとかもラキーもそうですけど、それをまあ実際実質的に紹介したのはビズマーキーなので、
うんうんうん、
そういう話があってビッグダディケンとかも腰を据えてそのこととか話したりしてますよね。
あそうなんですね、うん、あダディケンさんもティザーにちゃんと出てきてますもんね、
う
ん、
そうそうそうそ
う、うん、なんかこう自分の父親が亡くなった時に弔辞、うん、でしたっけ、
うん、
弔辞を読んだ時に あまり親父と関係性が良くなかったので、なんかこう思い出話とかも特になく、うん、何を言うのが一番いいんだろうと思った時に、でもすごい来てくれたんですよ、うん、その参列者の方々が、うん、なのでその人たちに何を言えばいいんだろうと思った時に、多分父が喜ぶのは亡くなってもう数ヶ月後、1年後、5年後、10年後にこの人の会話が話題に出ることだと思います、うん、それが多分父喜ぶと思いますみたいな話をしたんですけど、多分やっぱ世の中の亡くなった人たちって忘れられるのが、忘れられてしまうのがちょっと悲しいと思うので、そういった意味ではなんかこうビズマーキーがその亡くなって、やっぱこの早いタイミングでドキュメンタリーが出るっていうのも、うん、なんかこうね、やっぱビズマーキーの偉業といいますかね、こう忘れてはいけないなんかこう人材感っていうのがこの短いスパンでできた理由なのかなとも思っちゃいますよね。
そうだって、この人はそういうわけで、あの、なんだろう、歩く SNS じゃないけど、要するにそういうふうにして発信して、こういうすごいラッパーがいるって紹介して、ね、ビッグダディ・ケンとかラキムとか出てきたわけなんで、うん、そういうあれでしょうね、忘れられないというか、人間のつながりみたいなとかとか話とかの部分でやっぱり、うん、これ大事にしてるなっていうのはありますよね、このドキュメンタリーの場合は。で最後の方はビッグダディ・ケンと、あとクレイグ・ジー、一番最後はクレイグ・ジーのラップでフリースタイルではあるんですけど、はい、それもやっぱり、ちゃんとそのキャリアを全部振り返った内容にクレイグ・ジーのになってますよね。
あ、ビズの
キャリア、さ、あの番組じゃないや、このドキュメンタリー終わるにあたってみたいな感じで、その前はビッグダディ・ケンもライブラップしてるんですけど、
はい、それはもうじゃあ彼に対しての思いをラップしてるってこと。へえ、
これ後半は完全にそういうモードになってて、
はい、
ラキムとかあのタオルを頭にかけてその上にキャップなんですけど、はい、なんでそんな格好してるのかなと思ったら、はい、やっぱり泣いちゃうから拭くためだったんですよね。
なんか今のでちょっといい話ですね
いい人のいい話ってやつかもしれないです
よ。あ、やっぱなんかね、こうヒップホップのドキュメンタリーってなるとどうしても
こうそうなんですよ、そう
あのそういう部分って出てくるのかなって絶対思っちゃうじゃないですか、
うん、だそれがもう新しいっていう言い方前なんですけど、まあ、人が違いが違うので、はい、新しいも古いもないで、古くてもそういう人もいたはずなんですけど、だそういうステレオタイプにはいかない話なんですよね。
なんかそのパペットショーが入ってくるっていうのもまたなんかいいですね。
だからそういう感じなので違和感がないわけですよね。それがだから、うん、ほら人が撃ち殺されちゃうような話が出てきたら、そんななんかバカげたもの出すなよっていう風なニュアンスになっちゃう、うん、と思うんですけど、そうですね、そういう風には多分これ見てならないと思うので。
なるほど。いや、なんかパペットで思い出しましたけど、あの梶本っているじゃないですか、はいはい、梶本のあのパペットもまだ生きてるじゃないですか今も。この間何かのタイミングで見たんですけど、やっぱなんですかね、そう考えるとビズマーキーの影響だったりするんですかね。
どうか分かんないですけどまあでもまあそうなのかな
かあまりね、こうパペットって使われてるようで、そんなにヒップホップシーンじゃね、
だ難しいっちゃ難しいですよね、うん、それね。
そうなんですよ、なんか茶化してるような風に見えちゃうんですよね。なんか
そういう風に見えちゃうでしょやっぱり、
ね、うん、バカにしてんだろうみたいな、
この場合は逆なんですよ、ね、うん、っていう使い方でしたよ。
そういうのがやっぱ本当唯一無二というか、なんかこうラッパーたる、まあ、後年はラッパーじゃないのかもしれないですけれども、うん、なんかこうオリジナリティというかなのかなと思いますよね。なんか誰にも似ないっていう、う
ん、そうなんですよね、うん、あとあれですよね、あ、そうか、この中でちょっと面白いなと思ったのはあれですよね、今だとそういうポップラップの人、例えば誰だろう、ドレイクとか、
はい、
トラビス・スコットさえ普通にポップラップって多分今、うん、
言われて
ますね、言われては思うんですけど、うん、ビズマーキーだってあのジャスト・フレンドの時 にそれをみんな気にしてこんな曲出すなって周りの人が言ったっていうエピソードが出てくるんですよ、
うんうん、はい、ポップラップどころかポップソングぐらい言われてたじゃないですかね
でもこの振り返った場合にあの曲が例になるとして出されるってこともあんまりないのも面白いなとは思いました、
ね、あ、
そのポップラップの系譜っていう時に、うん、ビズマーキーのあの曲が多分ほとんど出てこないと思うんですよね。
うん、そうですね。
でもあれ全米9位ですからね、ちゃんとビルボードね、
う
ん、
だから傷跡じゃないや、爪跡は残してるってことですよね
そうだからそのね、時代によって捉え方が変わったのか、あの人だからそういうふうにいつまでたっても、うん、そういうなんていうのかな、そういう認識とは違うところにいるのかっていうのを思いましたよね。だから当時からあれはもうそういうふうにみんな心配したけど、あの振り切って出したみたいな感じにはなってました、
うんうんうんうん、 なんかあの目黒の方にチリンっていうお蕎麦屋さんがあってその冷たい蕎麦はコールドチリンらしいなぐらいコールドチリン、まあ、ヒップホップ好きの蕎麦屋があるんですけれどもそこはもしかしたらあれですね、店内で流れる映像はもうビズのこのドキュメンタリーになる可能性は高いですね。もし配信とかされるようなものなら、うん、オールアップインザビズ、
はい、
なんとかなんとかザビズって聞いちゃうとやっぱもう完全ビズマーキーのイメージしかないですもんねノーバディビズザビズと一緒で、いやもう正明さんのなんか今日の話でもうガゼン見る気が起きました。
そうですね、
ディアママがちょっと僕途中で止まっているので、
そうだ、ディアママは多分途中で止まる人があの濃いっていうか重いしくて熱い味がある感じなので、はい、まあ、疲れちゃう人はいるのは分かるんですけど、
はい、
これはだからむしろ逆ですね、
はい、なんかこうどら焼き食べながらも見れそうな感じですね。
でもそういう軽そうなんだけど、そういうなんていうのかな、安易な言い方すると感動ポイントみたいなのがいろいろあるので、うんうん、
ああ
どら焼き食べてても、うん、あの食べる手が止まるところは意外に多いですよね。ああ2パックとか始まったら食べようとして始めたら、うん、最後まで止まっちゃうかもしれないですけどこれは食べ始めて、うん、えって途中で話しちゃうところはあります、うん、っていう感じですね。そのどら焼きの
わざわざどら焼きに、はい、当てがっていただいてありがとうございます
そうなります、はい、とそんなわけで今回はそのヒップホップの50周年の8月11日の前後に、まあ、アメリカでは配信された、前半ではドキュメンタリーのミックステープで、後半はビズマーキーを扱ったオールアップインザビズという作品について話しました。
ぜひチェックします。
これもだから日本でやるとしたらユーネクスですね
もうユーネクス最強ですね、もう
な感じになってしまいましたが、時間がもう来てしまった感じですね。今回も最後までどうもお付き合いありがとうございました。